リザストリュー自分行きラジオ始まるよ。よっしゃい。あ、ごめん。
今日もね、よろしくお願いします。
元気よく。
元気よくね。
ね、本当だよ、うんうん、あの元気大事ですから。
そうね、もう
やっぱね、元気が大事、うん、そうそうそうそう、うん、
どんな時もね、口角上げとくと脳がこう楽しいって誤解するらしいですね。
はい、あ、それ聞いたことある。そうだよね。
うん。
うん。だからいつもニコニコしてるあの方がね、うん、やっぱこういい、出会いもあるしね。なんかこういいことありますよ、うん、本当それは。
うん。うん、はい、なんかまあいろんなことがあるけれども、こうやっぱどんな時でも口角上げるってところに意識向けて、まあ、ハッとした時ですね。
あ。さきちゃんはそういうの気をつけてんの？
うん、多少やっぱこう、うん、落ち込むことは人間あると思うんですよ。落ち込んだりとか、うんうん、ちょっと失敗しちゃったなとか思うことあるけども、うん、でそういう時はやっぱ一時的に気もね、メールしようなんかショック受けたりとかすることももちろんあるけれども、
うんうん、
でも それを引きずったところで、
うん、
もうなんかどんどんこう病んでいくっていうのも
でもなんかあんまさ、あんま元気ない時なくない？なんかいつもなんかニコニコしてんじゃん。
うん、そうね、仕事すると回復する系なん
で。まあでも分かる、俺もだわ。俺かもしれん、俺もそうだよ。俺もなんか家族でさ、なんかさ、家族会議とかでさ、ちょっといろいろとね、うん、あの難しい話あるじゃん、やっぱさ、
その、うんうんうんうん、
やっぱ進路、まあうちはまだあれだけど、進路の話だったりとかさ、
うんうんうん、
ね、今度の塾の話だったりとか、まあ難しい話あると、うん、で俺もやっぱそういう話の時はさ、なんかちょっとうーんとか言って、あ、そうか、うん、どうしたいの、うんうん、みたいな感じなんだけど、うんうん、じゃあちょっと俺仕事残ってっからやってくるわっ って上上がって仕事始めると急に元気になってさ、うんうん、さっきまでもう眠いなと思ってたのに、いきなりなんか寝れなくなっちゃったりとかするの
そうね、だからもうこうどんな時もあるいろいろあるけれども、まあ、ちょっとね、うん、口角いし 上に上げる、
そうだね、
ただそれを意識するだけでも、ね、新しいアイデアが思いついたりとか、はい、ちょっとなんとなく前向きになれたりとか、
確かに、
まあ、無理してこう前向きにならなきゃみたいな感じでやると、うん、それもそれでしんどいけど、う
ん、ただちょ
っ
とね、
口角、ね、うん、を意識してちょっとだけ上に上げるっていうだけでも、
そうだよね、
いい感じになる気がします。
このラジオの収録の時もね、あの、うん、収録前はなんかちょっとあのボケーと喋ってるけどよしって言って始まった時から急に口角全開だからね、
う
ん、俺たち
もね、そうそうそう、気合い入れてね、楽しく
ね、うん、そうだよね、
そう、まあ、私たちが楽しまないとね、まあ、皆さんに、ね、
伝播しますから、元気を伝播しますから、
うん、そうそう、エネルギー伝播するから、
そうそうそうそう、どんどんどんどんみんなにエネルギーを、
そう
ということで、はい、ということで今日のテーマ、
今日はね、はい、あの相馬さんがメルマガで書いてた、
う
ん
う
ん、
はい、
偽善はいらない、まずは自分が幸せになれっていうところをテーマでね、お話ししていけたらと思うんですけれども、
いやこれなんだけどね、
うん、
あの結構日本人って自己犠牲とかさ、なんか人のために自分を犠牲にするってなんか 美談みたいな感じになるよね、
うん、うんうんうん、うん、
なんか自分が食べたいおにぎりを食べずに人にあげれるのが美徳みたいなさ、
うんうん、
まあ、そういうなんかあのなんだろうな、そういう教えみたいなのあるじゃんね、
うんうん、
で結構それって間違えてるんじゃないかなと僕は思っていて、
うんうん、
まあ、それをね、そのやってる人は否定するわけじゃないんだけど、
うん、
結構そういう人ってさ、やっぱこう、うん、溜め込んじゃうから、まあなんていうかな、こうどっかで爆発しちゃったりとか、
うんうんうん、
まあ、わーっていけないよ、こう放り出して、で周りは何で怒ってるのか分かんないみたいなさ、
うんう
ん、とかさ、あとはそのそれをこうぐーっとこらえてうつになっちゃったりとか、
うん、
まあ、あるいはね、そういった病気なんかになっちゃったりとかするんじゃないかなと僕は思うわけ、
うんうん、
で、まずね、自分がね、その満たされてないのに人を満たすのってね、無理だなと僕は思ってて、
うんうん
うん、まあね、うちの、まあ嫁さんとかもさ、そのそうなんだけど、結構そのまあなんか我慢してね、その俺とか家族、うん、子供たちのために我慢して やる傾向になるの、
うんうん、で
俺はちょっと我慢してんなと思ったら、それちょっと自分先に食べた方がいいんじゃないとか、自分がやりたいこと先にした方がいいんじゃないとか、うんうん、自分のこと優先した方がいいんじゃないって気づいたら言うようにしてんだけど俺は、
うんうんうん、
だけどそう言わないとやっぱついつい自分をね、うん、犠牲にしちゃう生き方をしちゃうんだよね、
うん、
でも気の毒だなと思うんだよね、それは。
気の毒。まあ、お母さんっていう立場の時にはね。
あの結構さ、でもさ、あのこれ母あのお母さん、あの子育て系のそのコンテンツ扱ってる方なんかと話してもそうなんだけど、
うん、
あのお母さんが我慢してると子供が幸せじゃないっていう、結構言うじゃん、その話。
うん、
俺そうだと思うんだよ。お母さんが、
うんうん、
例えばさ、じゃあ超腹減ってて、うん、ラーメン、例えばラーメン屋に食いに行って行きました、
うん、
でも子供はなんかさっきチョコレート食ったからあんまり腹減ってないとするんだよ、若干ね、うん、そんな、だけどお母さんは先に子供に食べさせようと思ってめっちゃ腹減ってるのに、
うん、
あの食べて、あの食べずに子供に取り分けて、何とかどうぞ早く食べなとかってやるわけじゃんね、
うん、
でも旦那はさ、そんなこと知らんからさ、届いたらバンバン食べてるわけじゃん、
うん、
でお前食わねえのかなんつって
うんうんうん、
でそれでいきなり怒り出すっていうパターンとかもあるわけじゃん、
まあね、
だから子供は分かんないわけよ。え、なんかそんな、うん、自分が食べなかったから怒ってるのかなって思う。でも実はそうじゃなくって、うん、お母さんはもうちゃくちゃ腹減ってて自分が食べたいのを我慢して、で子供の世話してるのにお前食べないのかって言われたとこに腹を立ててる
ん
だよね、
うんうん、
だったら先に食えばよくねっていうのがあるけど、
うん、
子供のことなんかほったらかしてバーッと先にさ1分でも2分でも食べてさ、ちょっとお腹いっぱいになったらさ、いくらだって優しくなれるんだからな、
うん、
そ
ん
なの、
うんうん、
っていうのがあって、だからついつい子供のために自分を犠牲にする。でそしたら子供が言うこと聞いてくれりゃ報われるよ。でも子供はそれと全く違う、
うん、
こんなんいらねえよって言われたらやっぱ我慢してるから怒っちゃうんだよね、どうしても。
そうね、うん、
だからまあそれはダメって言ってんじゃないよ。そのお母さんは本当に大変だし、お母さんはすごくそのあのなんていうかな、あの人間として非常になんていうか、うん、あの正しい反応をされてると思う。自分を犠牲して子供を何とかしようっていうのは、うん、だけど別にそれって命に関わらないんだったらいいんじゃないかなって、うん、ちょっとそのまず1秒でもいいからまず自分優先するだけで全然違うと思うんだよね、
うんうんうん、
っていう話まずね、
うんうんうんうん、
どう思う。
そうね、まあその状況、子供のことってその時々の状況によるので一概には言えないです。
一概に言えない。なるほどね。
私は割と同時に食べる人なんですよ。
それいいよね。
うん。
子供にも食べさせながら自分も食べちゃう、ね。
あ、そう。
あ、でもそれはね、まず自分を満たしてるうちに入っちゃうよ、それは。だけど自分が徹底的に我慢するの。俺が言ってるのは。
ね、我慢ができない。我慢。
だからそれ、だからいいんだよ。それいいよ。そうしてくれ。
ね、
まあ、食事もね。うん、特にじゃん、特に食事とかさ、
うん、だってお腹が空いてたらイライラしちゃうもん、
まあね、そう、だからイライラしないためにもまずお母さんが食べてた方がいいよねっていう話。
そうね、でもやっぱりこう、まあ、世の中には子供が食べ終わるまでこう真剣にね、子供のもぐもぐとかを見守ってこう食べさせてるお母さんとかもいるから、こうで自分は
大変そう、
子供にあーんって入れた瞬間自分もジャーっていくから、このお箸、うん、別の子供は箸と、うん、スプーンとは別の箸でね、
うん、
自分も食べるから、もう、うん、なんだろう、こうちゃんと子供のことを持ってるお母さんに対して敬意を払ったりとか、うん、すごいなーってちゃんと子供のこと見守る、すごいなーっていうふうに、ん、思ったことはたくさんあります。
いやいや、だからそれが間違えてるんじゃないかって思ってるの俺は。
まあね、まあお母さんもね、お腹が空いてなくて満たされてるケースもあるので、状況、
いや、それはまあいいよ。だから満たされてればいいんだよ。だから俺言っても満たされてない場合って。まあね、それをね、まあ、その話っていうのはまあ子育ての話なんだけど、
うんうん、
同じことが仕事でも言えるんだじゃないかなと、
うんうん。
例えば自分が嫌な仕事を、多分やりたくない仕事をやってて、
うんうん、
それで人を幸せにはできないと思うわけ。
うんうんうんうん、
まあ、全然営業職とか向いてないと。でなんか本当だったらもうなんかずっと金型とか作ってたりとかさ、ちょっとなんかなんつうかな、その例えばね、その建築の設計をしたい人だったとするじゃん。だからおもちゃ屋さんのなんかおもちゃが好きだから玩具店で働きたかったとするじゃん。だけどなんかそのたまたまね、その親とか親戚の関係でじゃあ不動産屋の営業をやらされたと。
うんうんうん、
ほんならさ、しかもその人は例えば性格がめちゃくちゃいいから誰とでも仲良くなれて、人からの受けがめちゃくちゃいい人だと。でも、うんうんうん、本人はやりたいわけじゃないと、
う
だけどできちゃうからそれをやってたりとかするとすごい不幸なわけよね、それって。あの本人はやりたくないことやってるから、抑圧してるわけよ、やりたいことを抑圧して、それで人を幸せにっていうのはできないのよ、これはね、あの、もうできないんですよ、これは。あの短期間はいけるよ、5年ぐらいはあったらいけるのかもしれないけど、やっぱ一生は無理だよ、人間は。
まあ
ね、でも傍から見ると分かんないんだよね、その人の中のことだから、それやりたいことなんだとかっていうのさ、そうで、やっぱそういう人ってやっぱ短命になっちゃったりとかするからさ、そう、まあ、あの某ね、あの佐藤物産君とかはね、あの尿管結石になって、
嘘、
知らん。そうそう、
知らない。
あの私の元部下なんですけど、
うん、
あの学ぶ君はね、あの血尿が出てて、ずっと。
今もですか？
今は、ね、大丈夫なんだけど、ちょっと前までなんかこの前あの、そう、遊び行ったなんか、あの痛えとか言ってるから、どうしたのって言ったら、なんかあの血尿が出てんですよ、そのまさんって言うから、大丈夫かお前っつって、でまあ騙し騙しです
から。
そうそうそう、
優しすぎるから、
優しすぎちゃってさ、もうすごいなんかみんなにね、あのやっぱやりたくないことでも引き受けてやっちゃうからさ、あいつ。いいやつなんだよ、いいやつほどそうなるんだよね、やっぱね。でそれでね、激痛すぎて、なんか手術、いや、ね、数日なんか連絡なくて、俺ちょっと連絡取りたくて、あのメッセンジャーしたんだよ。そしたらさ、なんか全然連絡ねえからどうしたのかなと思って、まあまあ忙、仕事忙しいのかなとか思って、たら忘れた頃に返事あって、あの入院してましたとか言って、え、大丈夫ってどうしたのって。そしたらなんかあの例の尿管結石が、あの結石の大きさがもうなんか3センチぐらいになってたらしくて、耐えられずに、あの入院して手術で取ったっつったんだよ。
そうだったんだ。
あれストレスでできるんで。
そっか、やっぱね、ま、男女問わず、ストレスをためない
ね、
っていうのはやっぱり
大事ですよ。
まあ、そういう意味で偽善はいらないよっていうところを相馬さん書かれたんですね。
そう痛風、あいつ痛風も患ってるからね。痛風と尿管結石ダブルで来てるからね、あいつ。
そうか。まあね、あのちょっと
笑っちゃいけないけど、
年齢が上がってくるとやっぱ私たち肉体にもいろんなところで影響を及ぼしてくると思うんですけど。
あ、でも俺何にもないけどね、病気。
意識が、意識の差でもだいぶ意識とだから考えてることと心と体ってリンクしてるから、そういう心でいろんなことでこう我慢したりとか、生えたりみたいな、なんか
し
てると、それが健康にも悪い影響を及ぼしちゃってっていう。
いやいや、そうだ、だから好きなことをやった方がいいっていうのと、あと好きなことをやってると、そのどんどんアイディアも出てくるんだよね。これもやってあげて、あれもやってあげて、好きやってるからさ。でそうするとお客さんは、が喜ぶじゃん。え、こんなことまでやってくれるのみたいなさ、よく考えられてんなみたいな。でも本人は別に認められたいからやってるわけじゃなくて、好きでやってるから、あの次言われても、あ、まあ、あのありがたいですけど、まあ別にそんなに喜ばなくてもみたいな感じなわけよね。
そうね、
そうそうそう。だけどもしその我慢して本当はそのね、やりたくない営業をやってたら、やっぱ、そのそこまでなんていうかこう気は回らないと思うし、あとそのもう一番問題なのは、好きなことやってる人、常に自分が抑圧をしてることをやってる人を、攻撃するようになっちゃうのね。あのそこがすごく問題になってくるのよ。例えばその好きなことやってるやつはとんでもねえやつだと、バカだと、あのいかんと、そういう人間は よろしくない人間だとか言っていきなり攻撃し始めちゃうのよ。でそれをさ、別に本人はさ、そんな恨みもないんだよ本当は。だけど自分が抑圧してることをやってる人だ、好きなことやってる人とか、まあ、うちの親父とかそうだったんだけど、公務員で、ね、やりたくないけど公務員我慢してやってるってずっと言ってたから、そうするとなんかこう経営者とか、そのあの自分で好きなその、ね、ことを自分のなりわいにしてる人たちっていうのはろくでもない人間だって言い始めちゃうわけよ。で分かんなかった、それなんでそんなこと言うのか分かんなかったんだけど、今は分かる。それやっぱ抑圧してたんだなと思って。
そうね、なんかこう、自分が我慢したり、なんか本当はそれいいなって思ってるのに、 自分ができてないと、できてる人に対してちょっと攻撃的
チッ
になって
思
た
う
り
な。
ね。
そう、まあまあ、俺もね、そういう経験あるから、なんで俺そんなにそいつに恨みないのに攻撃的になってるのかなとかって思う時あるのよ。あったの。今はないよ。自分好きなことやってるから。だけど、その時に振り返ってみると、やっぱ我慢してたんだよね。すげえ我慢したと思う。だから海外旅行行きたいのを我慢してる。例えば、ちょっと高級な寿司食いたいのを我慢してる。まあ、なんで、なんか我慢してて。でも、イェーイって食べて、なんかこう、じゃあ、ね、海外好きなとこ行って、楽しいとか言って言われたら、頭くんだよね、なんかね。別にでもさ、それ、頭くる理由ないんだよ、本当は。冷静になってからね。
ないんだよね。
そう。で、抑圧しなきゃいいだけなの、本当は。だから、そういう意味で言うと、ムカついたら、それ自分が抑圧してんじゃねえかって疑ったらいいんじゃない？無意識で。
ああ、もうサインみたいなね。
そう。そしたら、それやってみたらいいんじゃない？ムカついたら、それやるみたい
ムカついたら、あ、それ自分やりたいの？みたい
な。
な
そう。
こ
い
とを。
や、でも、やりたいんでしょって言われたら、いや、そんなこと絶対やりたくないって言うんだよ、大体みんな。
そうね。だ
俺
から、
は海外なんか絶対行きたくねえよとかって言ったの、俺も。でも抑圧してんだよ。文句言うってことは。絶対言うね。まあ無意識で。
でもそれって確かにそうかも。なんか我慢してるとか抑圧してる時って、抑圧してるっていう認識がそもそもないから、
ないよね。そう。
こうや
ない
れ
ん
ば
で
いい
す
じゃ
よ。
んって言われても、やるっていうふうにもならないし、自分
な
は
んない
ここに
ね。
憧れてるんでしょって言われても、いやいやいや、そんなことないとかって、
余計否定したくなるもんね。
かたくなに拒否しちゃったりとか。
逆に硬くなるんだよね。
そう、だからまあしょうがないと思う。でもそういうの乗り越えた先にしか気づけないことってたくさんあるか
ま
ら、
あ、ある、そうなんですよ。
で、多分相馬さんも私もどっかで痛い目見てるからこそ、
まあ、痛い見まし
まあ
たよ。
そうやって客観的に見れるようになったけれども、多分渦中にいたら私たちですら気づいてないと思う。
いや、気づかなかった。だから当時、本当に気づかなかった。なんか好きにやれいいじゃんって言われても、ああとか思って。前の会社の、その前の会社、サラリーマンのフジゼロックスの時に、派遣で来てる人たちがいるわけ、技術者の中でも。で、俺らさ、プロパーって言っては、正社員じゃん。で、派遣の人ってのは、まあ、正社員じゃないから、まあ、例えば、勤怠の状況とか違うわけよね。とか、条件が違うわけじゃん、何か。で、そうそう、なんか、まあ、同じ仕事して同じチームなのに条件が違うからって言って、なんかこう、なんとかさんはいいですよねとかって言うんだけど、お前もやれいいじゃんって言われるわけよ。でも、俺、正社員だからできないでしょみたいな。でも、いや、そんなことねえだろって言われたことあって、考えてみりゃそうだよなとかさ、なんかもうできないって頭になっちゃってて、でも、傍から見てると、全然ね、正社員じゃない人が外部から見てると、こいつ、なんでこんなこと我慢してんだろうみたいなふうに映ったんだと思う、やっぱり。
多分ね。
あるある、そういうのは。ちょっとなんか例え話になっちゃって申し訳ないけど、ちゃんとした話にならないけど。
でもそういうことってやっぱあるあるだから、よくある話だと思うんですよ。で、なんかその世界がもうできてるから、できてる人からしたら、できない人がなんでできないのかも見えてるし、それってただの思い込みだよねっていうことがもう客観的に見えてたりするじゃないですか。
見え
やって ぱ
るね。
こう、それを経験したことない人ってやっぱその未知の世界だから、素直に受け入れられたら思い込みは取っ払えるんだけど、そこでやっぱりこう受け入れられない自分がいると、やっぱなかなか変わ
まあ、
ってく
抑圧してるって受け入れられないよ。
る。
抑圧してることって受け入れられないよ、やっぱり。だから自分でも分かんないよ。
なんかやっぱ少しずつ、まあ、なんかこうなりたい自分と、なんかちょっとなんかいつもイライラして嫌だなみたいな、今の現状変えたいのにどうしようみたいな思ってる時ほど、あ、まずは自分の好きなことを、なんかできてないことでできることないかなみたいなところに意識向けて、少しでも自分を喜ばせることを積み重ね
まあ、もちろんそう。ただ、さっき言ったのは、面白いな、自分で喋って面白いなと思ったのは、なんかムカついたら、それ自分が抑圧してることなんじゃないっていう。だ
そう
イン
ね。
スタとか見て、インスタとかだーって見て、どうでもいい。なんか、何の反応もないのはいいんだよ、多分。なんか、すげえどうやってんだけど、こっちは何とも思ってないみたいなのは、まあ、スルーしてて、なんかこいつイラッとすんな、みたいな投稿があったら、それをやればいいんだよ。多分、それがサインだと思う。
ああ、なるほどね。じゃあ、そのサインを相馬さんからこの今アドバイスいただいたサインを、まあ、自分のこう興味発見器みたいなこう一種センサーにして、
センサーにして。
で、だってなんかどんな発信とかどんないろんな人がきらびやかな発信してたとしても多分全員が同じのには引っかからないんですよ。
そうなんだよ。俺別にドバイとか行きたくねえしさ、全然。めんどくせえし。
だから自分が引っかかったものは自分に何かこう関心度があるものの
だからよかった、よかったねって思えるのは何のあれもないんだよ。多分自分の中で抑圧してない。でも、ちって思うのがあったら、そこは自分が抑圧してる可能性があるわけ。
そうね。なるほ
俺、
ど。
甘いもんとか好きじゃないから、すごい美味しそうなケーキとか食べても、あ、よかったじゃないですか、みたいな、そんな感じなの。別に食べたくないしさ、抑圧してないじゃん。だけどさ、自分がさ、もうケーキを1ヶ月経ってますみたいな。ね。もう、とりあえず甘いもん経ってる人が、それ見たら、ムカつくと思うんだよね。うまま
あ
そうに
ね。
食いやがってよって。だそれは抑圧してんの。だから、それって反応がわかるやん、そこで。
なるほど。
そしたら、それやった方がいい。
そっかそっかそっか。皆さん、そうやって、なんかチッと思うものがあった時ほど、もしかしたら抑圧してるかもねっていうサインだと捉え
だから
て、
自分もやってみて。
まずは
やっ
自
ちゃえ
分
やっち
が、
ゃえ。
ね、まずは自分が幸せになることを考えて、自分を幸せにする。
そうすると人にも幸せ、優しくなれる。
で、そのいい愛の循環がこうできるようになりますね。
本当そうですね。
というわけで、まあその、まあ、仕事に関して言うと、自分がやってて苦にならないことで誰かを幸せにしようとか、誰かを喜ばせようという
だから
思
金
い。
のために自己犠牲とか絶対やめた方がいいよ。ああ、もうそれやってると、そういう幸せになったやつ見たことない。なんか世のため、人のためとか言って、なんかお金のためなんだけど、実は。世のため、人のため。いや、本当、そういう人で成功してる人見たことないね、俺は。その時はうまくいってるよ。だけど、5年、10年続いてるの見たことない。
なるほどね。もう十
世
何
の
年
た
成
め、人
功
の
者
ため
を、
は怪しい。
ね、10年以上成功者の方を研究して語ってる相馬さんが言っ
いや、
てる。
もう10年どころか、前職の時のさ、やっぱ金持ちの人とか成功者、その時の成功者とか、まあ、すごいウォッチしてるけど、世のため、人のため系の人、大体全員失脚してるよね、もう今。20年経って。もう名前もどっかサラリーマンやってんのかなんだか分からん、もう。経営者ではないよ、も
じゃあもうそれは個人事業にか関わらず全
う。
てお仕
全て
事に
そうだ
お
とい
て
思う。
ってことですね。
前のうちの会社のオーナーとかそう。世のため、人のためってずっと口癖なんだけど、自分がどうしたいとか、まあ、あんまりなくって、俺はいいんだよとか言って。結局、もう、なんかこう、調べても出てこないもんね。
そうなんだ。じゃ
まあ、だ
あまあ、
から世のため、人のため、ダメです、やっぱ。
わかりました。もう、偽善はいらない。まずは自分が幸せになれっていう、まあ、今日はね、そういうテーマでお届けしましたが、まあ、少しでも何か響くものがあれば、相馬さんからのアドバイスをね、ぜひ現実にこう自分に取り入れていただければいいんじゃ
そう
ない
です
か
ね。
と。
メルマガの返信でもね、扱っていただきたいテーマがありましたら、メルマガの返信でも承ってますんで、このラジオを聞かれた方で、こういう話聞きたいっていうのがありましたら、私のメールの場合に返信してください。ということで。
じゃあ今日もね、ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかった。また
で、
ね。
またありがとうございます。ではで
はは い、また次回。